注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、ミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
漫画家の尾上亮太郎です。
いや、だんだん秋がね、秋になってきましたね。
急に。いやけどね、ここね、2日ぐらい沼津はめちゃくちゃ暑くて。
あ、また夏に戻った。
そうそうそう、マジでね、もう蒸し暑くて、
はい、
本当ね、今日はもう30度下回ってましたけど、一昨日昨日とか30度以上、
全然夏だ。あ、台風来てるんですよね、台風。フェーン現象ですよ、フェーン現象。
ああ、なるほど。ほんとね、もう10月だっつうのに30度っていうのすごい、
ね、たまんないですね。
でも新潟は寒いですか？
新潟結構涼しくてね、そう、もうだ冷房全然使ってないですし、
ああ、なるほど。
ちょっと寝るときも上掛けかけて寝てますよ。
なるほど。もう一気に来ましたね、けど秋は。
ねえ。
そう、秋、いや、秋来たなと思ったら、ほんと暑くなって、ちょっとびっくりしたって感じです。
ええー。まあ、そんな折ね、高市新総裁が決定して、自民党からね、初の女性総理大臣が出るか、だけど、少数与党だから、もしかしたら、出ないかもしれない。
総理大臣になるかどうかまだわかんないですよね。
公明党が連立を離脱するかもしれないみたいなね。
すごい時代になりました
ね。面白ーって思ってね。まあ、進次郎になった方が面白かったんですけど。
いや、けど本当ね、いや、高市早苗が一番いいのかもしれないと思った、いろいろ見てたら。いや、本当ね、コバホークよりはいいでしょ。
コバホーク、なんかでかいんですよね。
身長が？
そう。なんか他の人より首一個でかい。
石丸とか斎藤と同じ匂いがするん
ですよ。あ、そうっすか。俺はね、コブラ界のホークの鬼。コバホークっていうたびに、あのホークが出てきて、ピューってなんか、わしの声が響く、俺の中で。
そうなんですよね。あれ、細かい演出でさ、
ええ、
あの、ホークのシーンは、ほんと普通のちょっと高かわしの効果音入ってますよ、ね。
そうなんですよ。
いや、ほんと、小村が面白かった。
面白かったですね。そんな折ですね、はい。まあ、今朝なんですけど、はい、はい、あ、すいません。ちょっと、尾上さんの声が小さいかなと思って、ちょびっとお聞きしました。
大丈夫ですか？
大丈夫じゃないですかね。
あの、はい、
イカゲームをシーズン3まで全部見終わりましたよ。
おー、面白かった？
面白かったですね。
あ、そう、俺、イカゲームはね、ほんとシーズン1の終盤でなんかもう嫌になっちゃって、やめてました。
ちょっとね、圧倒されますね。
あ、そう。
まあ、コブラ界とイカゲーム比べたら、まあ、軍配はイカゲームですね。
あ、そう。なんだろう。
まあ、好みありますからね。
うん、ほいで、小泉さんのその候補はどんな感じなんですか？
それでですね、まあ僕
ニューラインナップ。
ネットフリックスとアマゾンプライムしか入ってないので、まあただ、
U-NEXT やめたの？
まあ入ったり出たりしてるんですよ。だから U-NEXT 見始めたらネットフリックスやめようと思ってるんで。
ああ、なるほど。そんな感じ。
そう。で、U-NEXT で見たいのもね、溜まってきてるんですよ。それで、まあっていうのもでもね、ちょっとね、やるとなったら僕もね、見返すんですけど、ピースメーカーっていう。ピースメーカー。
ピースメーカー。それは何？
あのね、
配信元は。
あ、U-NEXT。
U-NEXT のピースメーカー。ああ、ちょっと今、予告編でも見てみましょうか。
あれのスピンオフドラマなんですよ。あの、映画の、なんだっけ。なんとか、ダメだ、全然出てこない。
もうなんとかって言い出したら終わりだよ。
そうなんですよ。で、それのシーズン2が始まる。シーズン1が、もうむちゃくちゃ面白い。これ絶対尾上さん好きですよ。
あ、そう。
ええ。
ピ
ピースメーカー。
そう。
ピースメーカー。
スーサイドスクワッドの、あの、
はいはい。ああ、なるほど。
極悪党集結っていうのだけ見れば大丈夫なんですけど、ジェームズ・ガン監督がやったのが、まあこれむっちゃ面白いんですよ。それのスピンオフで。
DC 系なんだ。
ええ、あの、脇役だったピースメーカーって、まあ、クズなんですよ。クズヒーローが主人公で。で、そんでなんかね、あのね、これのね、オープニングのね、PV っていうか、うん、毎回やってるオープニングの音楽と踊りが、まあ良くて、もう止まらず、止めずに毎回必ず見ちゃう。
へ
ぇー。そう、だから、
あれは、はい、あれは見たんですか、ザ・ボーイズは。
ボーイズまだ終わってないじゃないですか。
あれ終わってなかったっけ？
そう。だから、終わったら見ようと思って、まだ見てない
んですよ。ピースメーカーし、その、ワンシーズン6話とか7話
です、ね、そうそうそう。で、シーズン2があるから、でもこれもまあ続くじゃないですか。
シーズン2も7話ですね。
そう。だからね、なんだったらシーズン3、4ぐらいで完結したらやった方がいいんじゃないかなとも思うんですけど、まあただね、
なるほど、
むっちゃ印象残ってるので、し、僕ね、シーズン2見るにあたってはシーズン1絶対見返そうと思ってるんですよ。
いや、けど、あの、あれじゃない？そのシーズン3、4待ってたら何年先になるか分かんなかった。
その通りなんですよ。で、あとね、U-NEXT だとラストオブアスもシーズン2が始まったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ラストオブアス見ました？
ね、シーズン1のね、いや、見てましたよ。どこだっけな、あの、独身男が、一人暮らししてて、あ、そっか、あれが、独身じゃなかったんだ。あ、独身な男のとこ訪ねて行ったら、すごい罠が張ってある家があってさ。で、よくよく聞いたら、その、彼氏とずっと一緒に二人で、ゲイの人が住んでて、覚えてない？
全然覚えてないですね。
すごい罠が張ってある家。
は
あ。火炎放射器だの何だのとかさ、あって。
そっか。
それ覚えてない？
忘れちゃったな。
なんかすごい切ないエピソードだったんだけど。
はい。
だからずっとそいつも一人で住んでて、ほんで、なんか、旅人みたいな男が一人。でやってきて、それで最初、そいつを殺そうとか疑ってたんだけど、やっぱりいいやつだと思って、それでその男二人で住み始めて、で、その旅人の方が死んじゃったのかな、途中で。で、主人公が訪ねてきた時にすごい罠とか張ってあって、で、その、全然人を信用しない人だったっていう。けど、話を聞いたらそういう彼氏とのエピソードがあってみたいな。覚えてない。
覚えてないけど、
そか、
あの主人公のおじさんと女の子のバディ感がまあとにかく良くて、そう、これもね、シーズン2が6月から配信してるんですけど、するとなったらシーズン1ももう一回見たいですね。
そう。だから俺まだシーズン1の途中だった。
でもこれもまたね、シーズンいくつまで続くかわかんないですからね。
そうですよね。
そう。あとね、U-NEXT だとね、あれ、刑事、トゥルーディテクティブっていうのが、むちゃくちゃ面白かったんですよ。あの、マシュー
刑事もの・
マコノヒーとかが出てて、あと、ウディ・ハレルソンとバディ
で
やってる。
今のウディ・ハレルソン、どんな感じなの？
むっちゃ良かったです。この前、なんかね、先週見た、なんか、潜水士の実際にあった事故のやつで、ウディ・ハレルソン出てて、まあ全然、ウディ・ハレルソン潜水しないんですけど、潜水士の、まあボスみたいな感じで出てて、まあ頑張っててよかったです。映画も面白かったですよ。
ウディ・ハレルソン。
ラスト・ブレスっていうタイトルだったと思うんだけど。それがね、でもね、シーズン、
トゥルーディテクティブはシーズンいくつまであ
るの？シーズン4ぐらいまで確かあってね、トゥルーディテクティブ1がとにかく面白くて、2からね、キャスト変わるんですよ。
ああ、なるほど、そういう
やり方。3、4もキャスト変わって、で、2、3、うん、2がね、あんま評判良くないから、じゃあいいかなって思って見なかったら、4がものすごい評判いいんですよ。うん、だから、ちょっとやっぱこのシリーズともきちんと向き合う必要があるなとも思って。
あ、そっか。トゥルーディティクティブシリーズ、シーズン1しかウディ・ハレルさん出てない。
そうそうそう、キャスト変わるんですよ。
なるほど。おお。
ただ、
ちなみに、はい、軽く言うと、トゥルーディティクティブはどういう話なんでしょう。
まあ、あの、殺人事件を捜査する話です。
うん刑事コールさん、残忍な殺人、連続殺人鬼の行方を追っていた。しかし、そして2010年、かつての殺人事件と酷似した死体が見つかり、
うん、
事件の再調査が行われる。
そうそう、あのね、まあ、とにかくね、すごいよくできたドラマで、なるほどみたいな頭のいい人が作ってるあのミステリーなんですよ。
まるで8時間の映画のような重厚かつ綿密な脚本と先の読めないスリリングなストーリーとありますが、
うん、そう面白いですよ。ただこれも今回あの今日の会議で最初やっぱ軽いものをやろうって言ってたテーマとは外れちゃうんですよ。どれも
重いんだ。
重いですね。何シーズンにもわたるじゃないですか。
ああ、じゃあさっきのあの DC のやついいんじゃない
の。あ、まあそれでもいいんですけど、まああのね、うん、まあ僕が今回ちょっと、あ、ごめんなさい、なんかネットフリックスの今画面にしたら音がやたら出る。音どうやって止めればいいんだろう。わかんないな。
パソコン？
パソコンなんですよ。
お
お。じゃあ、でね、あの、見たいのが、いや、これいいかなって思ったのが何本かあって、
うん、
ダーマー、どうですか？ジェフリー・ダーマーの、あの、実録、連続殺人鬼の実録映画、あ、実録ドラマ、再現ドラマ。
それ見たかな？
あ、見た、面白かったですか？
いや、つまんなかった記憶があるわ。
あ、じゃあ、やめよう。
それネットフリックスでしょ？
そうそう。
俺それ見たわ。あのメガネかけた。
そうそうそうそうそうそう。
それ見たけど記憶に残ってないぐらいだから、そんな面白くなかったんじゃないかな。
全部見ました。
見たはず。
ああ、じゃあやめよう。あとね、愛の不時着って見ました。
愛の不時着も途中でやめた。
ああ、これもすごい評判で。
評判はね。
見たことなかったので、
今回。要はね、北朝鮮の再、ええ、の再現。がすごいって感じ。
なるほど。その
全部韓国でもちろんやってると思うんだけど、北朝鮮の生活ってこんなんなんだっていうのがね、分かって面白かったけど、俺も愛のその恋愛がもうどうでもいいやって感じ。俺はもっとさ、もっと北朝鮮感を見たかったんだけど、その恋愛が俺どうもそのこの二人がどうなろうと俺はどうでもいいやっていう心境になっちゃって。
セスムカツの中
で。ちょっとね、見たら、あの、回数がそんな多くないし、1シーズンで終わってたからちょうどいいかなって思ったんですよ。
ああ。
他はですね、まあこれじゃ面白そうだけど、4シーズンもあるな、ドラッグ最速ネット販売マニュアルっていうの。なんか、
それネットフリックス？
高校生がドラッグ販売をして、ちょっと人儲けするっていうので、ネットフリックスで、面白そうだな、コメディなんですけど、あーなんか音が出るな
俺はね、これテレビで見てるんで、
はい。そう、今この通信してるパソコン。
ドラッグなんだっけ？
ドラッグ最速。ドラッグ最速。そうそうそう。はいはいはい、
元カノの気持ちを取り戻そうと、自主のコンピューターでエクサシのネット販売を始めるオタク男子。すると、たちまちのうちにヨーロッパ一のドラッグディーラーになり。なるほど。
いかにもネットフリックスらしいみたいな。
これも、ワンシーズンは6エピソードずつで24話です。
そう、短いんですよ。でも4シーズンもあるんですよ。
そうですね。
そう、まあ評判がいいから多分シーズン渡ってると思うんですけど、
こうちょっとだけこれは予告編が見れますね。
そうそうそう。
お
予告見たら面白そうでしたよ。
予告編 ちょっと待って、ちょっと見せて。
この画面で音を消せばいいのか。これで音出なくなった。
これは舞台はヨーロッパなん
ですか？ヨーロッパですね。僕アメリカだと思ってたヨーロッパでした。
Im Internet und das Schnell。
ダメだ。音ばっか出る。
ドイツ語っぽい。
そうですね。
ドイツ語だね。ああ。
あとね、アドレッセンスっていうのがね、あれで、リミテッドシリーズで、これなんだろうな、チェックしてマイリストに入れといたけど、ちょっと前に見たから忘れちゃったな。
いや、これ面白そうじゃん。
アドレッセンスですか？
最速マニュアル。
ああ、そうなんですよ。
おお。いや、だからこれは、ちょっと待ってね。シーズン1見て一回やってみます？ 6
は。そうですね。残りやるかどうか。
うん。いや、それも小泉さんの判断でいいんで。
いえいえいえ。
まあまあ、じゃあ6エピソードちょっと見てみましょうか。
そうしますか。
おう。で、アドレッセンス？
アドレッセンス。まあ、ちょっと待ってくださいね。なんだよ、音消せないな。
アドレッセンス。
アドレッセンスですね。
アドレッセンス。これは何系なんですか？
これは犯罪系じゃないですかね。なんか、なんで出るんだろう。あれに行けないし、
アドレッセンス。あ、ありましたね。はずの妻だったら10代の少年の姿に緊張感あるドラマ。
そうそう。あ、これ4エピソード
なんですよ。この数十年で極めて完成度の高い。
あ、そうそうそうそうそうそう。
テレビ作品。はぁ。あれ見たの？ナルコスは。
ナルコス全部見ましたよ。
ナルコス面白かったよね。
最高でしたね。
ねえ。ああ。
そう、アドレッセンスの予告編がありますよ。
ありますね。ほんとさ、
はい。
ネットフリックスでよくある、このリミテッドシリーズは何なんですか？
あ、まあ、短い、そんなシーズン続かないやつのことじゃないですかね。
なんかこの少年が可愛らしいね。
そうですね。
おお。
まあ少年がなんか犯罪の鍵を握ってるみたいな感じですかね。
いやけど連れて行かれてますよ、警察に。
そう。で今俺が見てるところはね、予告編で尋問受けてるんですよ。
写真受けてる受けてる。写真見せられて、あれで女の子の顔写真。
ええ
ー。女の子が殺されたんだ。ああ。
みたいですね。
この事件は知ってるんだ。
うん。
あなたはいい父親。ふうら。うわ、これなんか辛そうだな、これも。
重そうですね。
ああ。何をした？
ねえ。まあ。
あ、これいじめのシーンが。
そうですね。
あ、こいつ悪そうなやつがいるな。
ねえ、いじめっ子顔。
いじめっ子顔のやつがいましたね。
ええ
ー。あ、こいつってあれじゃない？
ドイツですか？
あれだ。小泉さん嫌いな、
はい、
ガイリッチのスナッチに出てきたよ。
あ、そうか。
この、おじさんは。
ええー。
うん。それで、あれじゃ、前言ってたボードウォークエンパイアで。
はいはいはい。
アルカポネの役やってるんですよ。
へー。
うん。若き日のアルカポネの役をやってました。
そうです
ね。アドレッセンス。アドレッセンス。
アドレッセンスかな？
アドレッセンス。
そう、アドレッセンスか、じゃあドラッグ。
だから殺人の罪に問われた10代の少年だから、こいつ疑われてんじゃん。
そうですね。
ねえ。 まあ、いやけど、ガーディアン誌がこの数十年で極めて完成度の高いテレビ作品って言ってるぐらいだから、
ね、
いや、これでもいいかもしんないね、マジで。
気になりますね。
気になるね、これはね、マジで。おいや、俺は今、これ、まあ、ほら、
はい、
心理的なこの効果かもしれないけど、これ後に見た方がよく見える効果で、アドレスの方がそのドラッグ販売最速マニュアルよりかは面白そうな、
まあ、ドラッグ販売最速マニュアルはねまだまだ続きそうだから後でもいいかなって感じありますよ。
なんかこれリミテッドシリーズこれにしましょうよ。
そうですか、尾上さんからおすすめないですか。じゃあ
いやだから僕がだから見てたのはあのボードウォークエンパイア、それはすごい 重すぎるぐらい重いし、でまああとはねネットフリックスではちょっとまあまあベターコールソウルとかね、
おうおう、まあ見ました見ました、
うん、あとはまあこう終わっちゃったけど、やっぱ人気がなくて終わっちゃった前も言ってたタイムトラベラー、
うん、
うん、あとはあれはオザークへようこそ、は
オザークへようこそって何でしたっけ。
ね、要は家族が引っ越す話で、
はい、
ざっくりとした言い方しか言ってないけど、
オザークへようこそありましたよ。
まあ、これはね、会社の共同経営者は危険なクライアントを騙していた。で、自分と家族の命を救うために、オザークっていうところに引っ越すっていう話なんだけど、資金洗浄を行う地元の会社を探そうとうまくいかない前、早速とも、まあね、子供たち、家族4人の話なんだけど、
はい、
どんどんどんどん悪い方へね、行っちゃう家族の話なんですよ。
へー、
うん、けどこれはしんどいよ、けど。
そうですね。4シーズンあって1シーズンが。4
シーズンで、1シーズン10話だから。
ね、
結構しんどい。
そうですね。じゃあまあ、これはまたいずれってことで。
そう。あとはね、気になってんのはね、リプリーとか気になってんの。
リプリーなんですか？
あれ、リプリーってほら、
エイリアン。
太陽がいっぱい。
ほう。
ほんで、あいつ、マーク・ウォールバーグが映画にもやってた。
ま
あ、マーク・ウォールバーグじゃねえや。あいつ、グッド・ウィル・ハンティングの誰だっけ？
はいはい。
主人公。
グッド・ウィル、なんだっけな、マット・デイモン？
あ、そうそうそう。マット・デイモンの映画でやったリプリー。
トム・リプリー。
天才殺人みたいな。
はい。これでもリミテッドシリーズですよ。
うん。だからこれも気になってんすよね。
8エピソードで1話まあ49分とか50分前後、
まあまあ普通。
そうですね。で
これなんか白黒なんだよ、ね、これ、ね、
なるほど、
あえて
渋いっすね、
うん、けどリプリーはねやっぱ外れはないと思うんだよ、このペテン師の話で。ペテン師の話好きだよね俺なんかね。
へえ、リプリー、じゃあちょっとマイリストに入れとこう。
あとさ、そう、ムッケンがずっと勧めてたジェントルメン。
ジェントルメン？え、ジェントルメンって、そんなんでしたっけ？
これは、映画？これも、小泉さん嫌いなガイ・リッチー原作なんです。
ジェントルメン、コメディー見たんじゃないかな。
これも8エピソードで、俺はね、これ、ジェントルメンって映画があったんです
よ。ジェントルメン映画ですよね。見た気がするな
ぁ。ほいで、ネットフリックスでドラマ化されたんですよ。
お
ぉ。
映画は普通、ガイ・リッチにしては面白かったと思いますよ。
ガイ・リッチ。麻薬王かなんかの話だったよね。はいはいはい。
そっか。
ああ。
これをムッケンは
なんか、ムッケンはもうあいつはガイリッチ大ファンだから。
あ、そうなんだ。
うん、
さすがガイリッチ。
あと俺見て面白かったのあれ、クイーンズギャンビット。
あ、見ました見ました、面白かった。
あれ面白かったよね。
ね
え。チェスわかんない。チェスまあ知ってる人の方が少ないと思うんだけど、
うん、
チェスがわかんなくてもチェスがわかった気になる、
ね。そう、面白かったですね。
あれほんとね、麻雀だの将棋だのにも使えるような
そうですね、
演出があったしね、なんかね。あとは、ヨードラ、あ、これはあれか、ドキュメンタリー、あれ、自閉症でも恋するみたいな。
へ
ぇー。ラブオンスペクトラム。
ラブオン
スペクトラム。これはドキュメンタリーなんですよ。で、いろんな国のやつをネットフリックスがやってて、
はい、
それもね、ツッコミどころいっぱいあるんだけど、
はい、
あんまりそう笑っちゃダメだなっていう感じで、もう彼らは真剣に恋愛をしようとしてるんだけど、ほら、いかんせん、その、ADHD とか、
うん、
あの自閉症の人たちだから、
はい、
突然その相手のことを嫌いになっちゃったりさ。
うん、
で、まあ、よくある、まあ、あの恋愛ドキュメンタリーみたいな感じで、そうそうそう。うん
そうですね、
あとあれも気になってる、ウェンズデー。
ウェンズデー、ウェンズデー、
あれ、ほんと俺も出てこない、あのよくあの昔からある怖い家の話、はい、
あ、ホラー、
ホラーのコメディ、ホラーコメディみたいなあるじゃん、ビートルジュースじゃなくて、あ、アダムスファミリー、アダムスファミリーの、
はいはいはいはい、
あの長女のウェンズデーの、
は
あ、ウェンズデーに特化したドラマ。
へぇ、アダムスファミリーのスピンオフ。
そうそうそうそう。
おぉ、これだ。
だから、だからアダムスファミリーって僕らほら、高校時代ぐらい
に映画とか
やってたじゃん。それより昔に1960年代にドラマでやってたんですって。
はああれ、リメイクだったんだ。
そうそうそうそう。うん。
今でも。
で、ウェンズデーのね、
はい、
そう、ウェンズデーの容姿が、容姿って見た目ね。
はい。
見た目はもうずっとその、歴史を踏襲してるっていうか、あの、黒髪で、三つ編みで、みたいな。そうそうそう。そういう歴史があるんですよ、ウェンズデーには。
なるほど。うん、まあでもこれ2シーズンありますよ。まだまだ続くかも。
そうだね、これはね。うん。いや、今んとこ僕はアドレセンス。
そうですね。なんかそんな、
ね、
今世紀最高みたいに書かれたら、ちょっと見ざるを得ないですよね。どんなもんか確かめてやらないと気が済まない。
そうですよね。
じゃあ、というわけで、
次回からの、
はい、
このファミレス映画館のテーマはじゃあアドレセンスにしましょうか、
はい、そうですね、第3弾はアドレセンスです。よろしくお願いします。
はい、
それでは よかったら、
あっという間ですね、この、
はい、
僕と小泉さんのトークはあっという間にもう 3,40 分経っちゃうっていうね、
まあ、グズグズしてる感じもしますけどね。ね、
じゃあどうしましょう。俺ね、だからね、
はい、
こあれなんですよ。明日、あさってね、
はい、
M12 回。
おぉ、すごいじゃないですか。
そう、ほいで、だからね、明日から大阪行ってね、週末に帰ってきたりして、
まあ、じゃあ、当分後にしましょう。来月ぐらいにしますか。
大丈夫ですか。
全部、投資でやります？それとも半分ぐらいずつでやります？
え、アドレセンスはワンシーズン
だ。ワンシーズンで終わりで、そんな長くなかったんじゃないですかね。
うん。いや、全然一気に語ってもいいと思うし。
そうですね。うん、
半分ずつでもいいと思うし。
4話しかない。じゃあ一気に行きますか。
うん。
ということで、じゃあ、最後まで。
はい。
ね、お聞きの皆さんもぜひご覧ください。
はい。
それではお聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。
注文した料理と、
あの絵。
映画、この映画、味わうのは。